どうしても仕方なかったのかなと思うんですけど、ただやっぱ最終回、今回のジークアクス最終回ってみんなリアタイでどうしても見たい、ネタバレ見たくないから、うん、リアタイで見たいっつって、仕方なくその上田と女はディープに吠える夜から見てる人めっちゃ多かったんですけど、はいはいはい、よりにもよってその回が生理用品特集だったんですよ、はい。あんな辛いことないよな、あんな正座でさ、
ちょっと日程さ、それは
で、その後ね、そんな米津かかってもさ、ガンナエ始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
ルシです。
じゃじゃじゃじゃ、はい、ということで第581夜でございますけれども、かおりんさん、
はい、
かおりんさんはね、もうほんと四半期に一度まあ、ある種のなんていうんですか、これはシャロンのバラっていうんですか、
どうしたんですか急に。
私バラになれるの？
バラになってくださいそんなかおりんさんが久々に登場しての今回ですけれども、
はい、はい、よろしくお願いします。
では早速最近あった出来事を教えてください。あ、じゃあ私いいですか。
はい、何ですか。
まあ、ほんとね、最近なんかついてねえなっていうね、
あら、
一日がありまして、
はい、
まあ朝ね、何人かでラーメン食べに行こうってなった
の、はい、
朝からなんですよ。いや、そもそもお昼に行ったらもうない。
おお、すごい、ね、
で最近のラーメン屋さんってほら、もう夜やらないとかあるじゃないですか。
そうですね、
もうコロナの後って結構そういうお店増えましたけど、だから朝行って並ばないと食べれないみたいな有名なね、人気のお店が近くにできまして、
はいはいはい、
でそこにじゃあ行こうっつって行って11時15分ですよ、だいぶ早く着きましたよ。で、ね、そのお店の前見たらもう看板に書いてあるんですよ、今日の分なくなりました。
早
っ。ええー、と思って、
11
時15分でないってもう完全な朝ごはん用ラーメンうわ、ついてないわ。
何時なんですか。
9時。9時からラーメン食うやつおらへんやろまあでも仕方ないと、でもうそのまんま別のとこ行こうっつってお昼、
はい、
レストラン行って、ね、行きつけのレストラン行って、すみません、和風ハンバーグ定食でって言ったら、あー今日ハンバーグ切れちゃったらごめんなさいねつってうわ、ついてないわ今日マジ、何やねんと思って、でその日実はね、
はい、
職場の後輩たちとろくろを回しに行く予定だったんですよ。
ろくろ、
そう、実はろくろ回せる体験館があるんですよ。そこにみんなで行ってろくろ回して、でお皿とか作るんですよ。午後はもうそれ行ってね、でみんなでやって、まあ、それはめちゃめちゃ楽しかったんですけど、はい、でその後に温泉行くと、でそこの温泉がもううなぎが爆裂に美味しい温泉なんですね。温泉水で育てたうなぎをさばいて、でそのまま出してくれるっていう、
はい、
もう正直人生で一番うまいうなぎ屋がそこなんですけど、それ後輩が行ったことないと、車もないからみんな、だから私がね連れてったるわっつって、そしたらその後輩のね女の子が、私の彼氏も連れてっていいですかってなったから、
はい、
その彼氏もね連れてみんなで行って、でお風呂入って、その彼氏ともほぼ初対面なのにおちんちん洗い合って
洗い合ったの
取り繕ってね、
はい、
ほんでいざうなぎですよ晩ご飯、はい、こんなもんだって、朝のラーメンしくじって、昼の和風ハンバーグしくじって、だからもうめちゃめちゃこっちはね、散々もう最高の状態で行ってるわけじゃないですか。で、その時私ね、ご飯少なめでって言ったんですよ。
はい、
まあ、ちょっと脂肪肝とか気にしてるんで、お店の人に、すいません、ご飯少なめでって、かしこまりましたっつって。で、全員でうなぎ頼んで、で、全員分うなぎ来たら、まず言われたんですよ。どれが少ないか忘れましたと。お店の人に。
はい。
出たよ。ギャルの店員が、どれが少なめかわからないですって言い出したんですよ。
はい。
えってなるじゃないですか。
えってなりますね、それは。
別に、あたいは、その、ご飯多め食べてもいいよ。最悪。けど、
まあね、
申し訳ないのは、せっかく初めて来た子たちが、ご飯少なめを食べるのは、
確かに。
申し訳ないから。
はい。
だから自分が、え、どれだろうな、つって。で、みんな、え、もういいじゃないですか、みたいな感じになったけど、いやいや、申し訳ないから、つって、こう、一個ずつ、こう、平行にね、見てね。 うな重の、
うな
重の高さを見て、で、どうやらその、後輩の彼氏くんのやつが少なかった。
よりによって。
よりによって。これはいかんわと思って、うん、あ、じゃあ変えよう変えようっつって。また何も手つけてないし変えてあげるわっつって。
はいはいはい、はい。
で、変えて、で、あ、やっぱり、あ、やっぱ軽さもちゃうわってなって。で、その子に、その、多い方をね、
はい
つって渡してあげたんですよ。
はい。
そしたら、その子が、まあなんか筋力弱いんか知らんけど、あ、どうもっつって、受け取った瞬間に、真逆になって、箱が、スルンっつって、ボーンってなって、すごいピュート僕ジャガーさんの、
そう
ワンシーン。
ラーメン、ラーメンだね。
そーいって、うな重が、でももうこっちからしたらスローよ。バッシャー机の上に出来たてのうな重、バッサーンって散らばって。
あら。
で、もう全員で、なんかもう体感1分ぐらいだったんですけど、まあ多分2秒ぐらいですよ。あって止まったんですよ。ピターって。
はい。
シーンってピターって止まって。まあどうするってなりますよね。
そうですね。
で、その彼氏は一生懸命かき集め出したんですよ。
うわ、切ない
。入れ出したんですよ、その箱の中に。
はい。
で、そんなんもうさ、私のセリフなんか一つしかないやん。
うん。
いや、ええって俺が食うから、うん。もうそれ以外ないやん。
そうなりますよ。
ね、
正直心の中では、俺悪ないけどなっていう気持ちもちょっとあるわけですよ。
うん、
ちゃんと渡したよと。いや、でも、大丈夫大丈夫。うん。あ、ちょうどご飯少なくなったな、これで、つって。ちょうどいいわ、これで、つって。で、そこに店員の女の子来て、うわっとか言って、あ、変えてくれるんかなと思ったら、そのまま逃げて帰ってったんですよ。
逃げ
もうだギャルはダメ、ギャルバイトダメよ。何の責任も取れないから。だからそのままパパーって変えられて、
はい、
で、私はその逆さになったうな重を新品かのごとく盛り付け直して、写真撮って、わー美味しそうって言って食べたっていう。もうその後は一切それに触れることもなく、やっぱうまいなここって言いながら食べましたね。
いやー、すごい、さすが大人ですわ。
大人っつうかまあ私ってこう、なんていうんですか、ボードゲームをインストしたりとか、ゲーム会行ってもいっぱいボードゲーム持ってってね、で紹介したりするわけじゃないですか。あれと一緒なんですよ。おもてなしの気持ちなんですよ。大事なのは。つまりその男の子が嫌な思い出になるくらいだったら、俺は食わなくたっていい。4800円のうな重をお金だけ払ってもいい。もうそれぐらいの気持ちで。
素晴らしい。
そうしたらなんすか今、急に雨降り出しましたよ。天窓がポタポタ言い出しましたけど。
すごい音が。
今日そうですね、これ7月1日なんですけど、はい、大雨、大雷ですよ、外は。
ちなみにさっきニュースで、
はい、
竜巻注意報が出てます。
竜巻注意報出てんの今。
恐ろしいんですけど。
まぁ、あ、ちょっとね、リスナーの方にはね、ここから雨音とかね、はい、もしかしたら稲妻音が、
ね、これは入りそうなぐらいの音ですね。
なんですけど、そういうのはご了承いただいて、はい、まぁ、あ、私の不幸な一日ということでしたね。
はい、でも素晴らしいと思いますよ。
何がですか？
だってね、考えたわけでしょ？あ、うなぎがあって、食べた
かった。まぁ、あ、でも何回も言ってるから。
あ、
私はもう20回以上そこで食べてるからね。
まぁ、あ、我慢はできると。
最悪それでいいんです、思い出で。うんうん、それよりも彼氏のことを考えましたね。
素晴らしい。
っていうことがありました。はい、まあそんな感じで、もういいですか？
はい。
本題入って。
そうですね。
なぎが炸裂した話とかしてる場合じゃないんですよ。
はい。
なぜこの番組は何ですか？
ボードゲームと
映像作品を紹介する番組ですから、しかも久々のね、純通常会ですからね。はい、ここから楽しんでいこうかなと思いますけれども、まずは、ボードゲーム今回の特集は、第2四半期おすすめボードゲーム紹介よいしょ。はい、ということでね、昨今は一般流通品だけで考えても1ヶ月で20作品以上が発売されますが、その中で正直どれ買えばええねん、もうどうしたらええねんと、そうなっている方も多いと思います。
はい、
まあ、結果ね、今後出る作品ばかり、新作ばかりにね、目がいって、発売された両作が埋もれてしまいがちですが、そこで、今回は、4月から6月にかけての第2四半期に発売されたものの中から、もみ的に超おすすめの今すぐ購入してほしい、
うん、
もしくは、ゲーム会で見かけたらぜひ遊んでみてほしいと思う作品をピックアップして、
うん、
ご紹介できればなと思います。
やったぜ。
ということで、まず100点の指標を決めましょう。
お
ー、100点の指標。まあ今回私考えていいですか？
どうぞどうぞ。
浴衣デートですね。
浴衣デート。
うん。
おー、
やっぱ夏といえば、
はい、
夏祭りといえば やっぱ浴衣でデートですよ。はい、まあそちらを100点としてここから紹介していくボードゲームの点数をつけていこうということです。はい、で今回は6つあります。6つ。もうおすすめが6つあります。
めちゃめちゃ
ゲームマーケットから続くこの新作ラッシュ。どんだけ絞ってもね、はい、6つになっちゃった。なので、駆け足で、
はい。
はい。もう3分を目安でね、いこうかなと思います。では、まず、1つ目、こちらでございます。ダダン！クランク、カタコンベ！はい、こちらやりました。
やりました。
もうこれもう傑作ですね。あ、カオリンさん、あのクランクです
よ。クランクですよね。
そうです。私たちが2016年にコラボドでもね、紹介させていただきまして、これがとうとう最新作。発売されました。カタコンベでございますね。カタコンベってどういう意味か分かりますか？
え、カタコンベ何かな。
ほら、カタコンベって検索したらね、うん、もう普通に出てきますよ。あの、地下墓地です。
地下墓地。
なんかほら、ヨーロッパで、骸骨がブワーって壁中にはまってる。
あの恐ろしいところ。
あれもカタコンベなんですけど、まあ、要は地下墓地って意味で、うん。要は地下墓地に入った盗賊たちがドラゴンに怯えながら宝物を探そうねと。まあ、そういった、まあ、毎度のシステムのゲームでございますよ。うん、はい、これはですね、プレイ人数が2から4人、そしてプレイ時間が90分となっております。まあ、基本のね、セット、クランクと同じ。あ、しかもカタコンベはね、拡張セットではないですから。
あ、独立です。ですね、
はい、独立化っていうのは、これだけで十分遊べます。で、まあ、ルールとしてはね、デッキ構築ですよね。はい、自分のカードデッキがありますから、これをどんどんと新しいカード購入して入れていきましょうねと。しかも、このボードにね、ダンジョンが記されているので、ここをスゴロクのごとくどんどん進んでいって、そしてそこの宝物とか、もしくはモンスターと出会ったりとか、罠に引っかかったりとか、そういうことなんですけど、特徴としてはね、やはりクランクといえば、持ってるカード5枚丸々絶対に発動しなくてはいけないっていうのはルールで、他のゲームだったら、まあ基本的にこれ出して、これ出して、これは次のターンで使いますとか、そういう風にできるんですけど、このゲームは絶対全部使わなきゃいけないから、ネガティブなカードも発動しちゃうよと。それによって足音が鳴ってドラゴンが出てきたら、まあダメージ食らっちゃうね、みたいな。で、誰が脱落していくんですかみたいな、そういったゲームになっております。まあ基本的にはね、ほとんど変わりません、カタコンベも。うん、ですけど、なんと、カオリンさん、はい、このカタコンベね、クランクシリーズ全部捨ててもいいなっていう評価なんですよ。
え？
つまり、過去のクランクは全部なくなっても、カタコンベさえあればいいなというふうに、巷でも評価されてた。
へー。
それだけ完成度が高いですよね、ルーシーさんね。
そうですね、めちゃくちゃ面白かったです。
これはもう、笑いも絶えないし、盛り上がるし、で、初心者もね、玄人も、なんせ楽しめるように出来上がってますから、で、これ、発売前に、予約の時点で完売してたんですよ、市場からは。ほぼほぼ消えてて、店頭に並んでも一瞬。で、ゲームマーケットで、やっと再販分がね、
うん、
販売されたんですけど、それも朝の長蛇の列であっという間になくなったんで、カタコンベ手に入れるっていうのは相当難しかったんですけど、
前の一番最初のあのクランクってちょっと大味な部分があったじゃないですか、
はい、なるほど、いいですよ、カオリンさん、そういうとこ好きですよ。それ以外はあんま好きじゃないですけど、ね、そういうところは好きですね。
他全部ダメ。
大味だったんですよ、まあはい、ちょっとアメゲーっぽいなみたいな空気あって、でもそれもいいとこだったんですけど、なんとね、今回のクランクカタコンベね、より大味です。
え
大味度が増してます。っていうのも、はい、これ、ルーシーさん、ボードはどうなってるんですか？
これ、ランダムですね。
そうなんですよ。モジュラーボードになってるんで、ランダムでダンジョンが作られていくんですよ。どんどんと。これ本来のクランクであれば、もう最初からメインボードがドカーンってでかくあって、
ね、
で、そこをどうやって冒険していこうかなって、要は組み立てるのが楽しかったんですよね。
うん、
ここで次行って、こっちにこれ行こうみたいな。けど、そうじゃないですよ。もう、次のところに行くって決めて初めてボードがめくられて、じゃあどんなマップなのかなって徐々に徐々に分かっていくっていう。で、より運ゲーになった。これはすごいですよ。ただまあ、遊び方というか、楽しみ方がちょっと変わったっていう感じですかね。まあ前回まではその危機管理とか見通す能力が求められたんですけど、今作では先が見えないドキドキとかワクワクとかっていう、ポジティブな部分の要素もちょっと強くなってるんですね、前より。だから宝とかがより強くなってるんですよ。だからそういうのを活かして、まあ、死んだり死ななかったり無事帰れたりっていう、まあ、そういった部分を楽しみましょうっていうところですね。はい、クランクカタコンベでした。こちらがですね、浴衣デート100点とすると120点ですね。
おぉ、120点。
相当高いです。もうデートの約束破ってでもカタコンベをみんなで遊びましょう。
やりたい。
はい、遊びましょう。では続いて、
はい、
こちらでございます。ババン。スチームパワー。
スチームパワー。
こちらはですね、一般販売は6月27日。 ら、つまり出たのはつい先日出たばかり で先行販売がゲームマーケットだったんですけれども、うん、このゲーム作者はですね、ブラスとかビアネビュラとか蒸気の時代でおなじみのマーティン・ワレスでございます、うん、まあワレスの新作とあらば大抵のフリークは飛びつくわけですけれども、今作はそのワレス作品の中でもすこぶる軽ゲー枠なんですね、こちらは1から5人で60分となっております。でジャンルとしてはいわゆる鉄道ゲームなんですね。前半はネットワークビルド、自分の路線をどんどん構築していって、ついでに工場も各町に作っていきましょうと。そして後半では反協力体制になって、誰からリソースを購入するか、購入してもらうかのせめぎ合いなんですね。っていうのもこのゲーム、自分の工場を誰の町に建ててもいいんですよ。つまりどんどんとこう街作って線路も作っていってんのに、あ、じゃあ自分工場をルーシーさんの町に建てちゃいますみたいなことができちゃうんですよ。うわうわうわって、そんなとこ建てないでよってなるんですけど、バンバン人が人のとこ建てれちゃう。しかも路線も互いに共有できるので、自分の町だけでは足りないリソースを誰かの所有している町から路線を通じて送るんですね。ガタンゴトンガタンゴトンと。石炭が足りないなってなったら、あ、じゃあカオリンさんの町からカオリンさんの線路を使って自分の町まで持ってこようみたいな、そういったことができちゃう。するとね、要はカオリンさんの町が発展しちゃって、カオリンさんの勝利点につながっちゃうんですけれども、これをね、全員が互いにやっていくっていう構図なんですね。これが後半戦です。もうなんとも不思議なゲーム感。もう正直ね、キングメーカー問題も多々起きます。終盤あたりはもうこれカオリンさんを勝たせようかな、ルーシーさん勝たせようかなみたいな、負け確定してる人はもうそういう選択になってくる。まあそれは多少はらんでるんですけれども、それこそね、まさにワレスゲーというか、まあ他のゲームでは味わえない高揚感が堪能できるんですね。で、これが60分で終着するという。まあそういった意味でもね、ワレスのいいところが凝縮されて入っているこのスチームパワー。まあこのアートもね、ちょっとレトロな雰囲気があって、なかなか味わい深いですけれども、反面ね、その独自性からちょっと初見プレイヤーは見通しが立たないっていうのは、だ、何したらいいんですかとか、どうしたら勝てるもんなんですかみたいなのは、まあちょっとインストする人がある程度伝えておく方が楽しめるかなとは個人的には思いましたね。はい、というこのスチームパワー、
はい、
85点
意外と、
いやいや、浴衣デートだってめちゃめちゃ大事なね、思い出どころか人生を左右する、ものですから、まあリアルに考えるとスチームパワー85点ですかね。ちょっとね、その不思議なゲーム感を味わいたいという方向けではあります。はい、ではどんどん行きましょう。続いて、はい、ババン、スライド、
スライド。
このゲームいいですよ、カオリンさん、これ。これはカオリンさんに特におすすめの一品。もう日頃忙しぶってる。ね、多忙ぶってるカオリンさんには特にですね。これプレイ人数6人までいけて、15分。しかもインストは3分で終わります。こちらもゲームマ購入品なんですけれども、これね、ゲームストアバネストさんで買ったんですよ。そしたら、その中野さんに、お、わかってるねって言われました。
通だね。
いやもうね、通な人はみんなね、これ買うよって言って、めっちゃ褒められたんですよ。私たまたま買っただけなんでびっくりしましたけど。
中身知らなかったんですか？
まあ正直なんかスライドがいいよっていう風に、あの宮野さんから、モブプラスの宮野さんからおすすめされたんで買ったんですけど、で、遊んだら確かにこれは買っといてよかった。これゲームジャンルとしては、特レセンタ防備です。
え？
特レセンタ防備。
なんて？
特例センターボービー、
ファイナルファンタジー1で秘密の合言葉、ああ
、
特例センターボービーといえばスライドパズルじゃないですか。
遊べるようになるやつ
ですね。そう、 B ボタンセレクトなんですよ。押すと隠しモードが始まって、あの元に戻れないスライドパズルが始まるんですよ。元に戻れないのがミソなんですけど、そのスライドパズル芸がまさにこのスライドでございまして、こう自分の場にね、4×4 で配置された数字のカードでスライドパズルしましょうねと、
うん、
それだけなんですけれども、特徴としては全員で1枚せーので表向きで出すんですね。これどういうことかというと、自分の場所にある 4×4 は全部裏向きなんですよ。何がどの数字が自分のところなのか分かんない。その中から1枚選んで、みんなでせーので表向きで出す。 で、スタートプレイヤーからじゃあ自分の好きなやつを取って、自分のその 4×4 のところにブスって刺すんですよ、うん。スライド刺していくわけですよ。まあ皆さんね、スライドパズルとかやったことあると思いますけど、うん、それでどんどんどんどん表向きになりながら、自分の場に数字が並んでいきますよと。で、全部表向きになったらゲーム終了で、うん、そこで、ぷよぷよします。隣接した数字は全部消えます。例えば2の横に2があるとか、はい、8の横に8があるとかっていうのがあった場合はもう全部それが消えて、単独で残っている数字を全部足して最も少ない人が勝ち。つまりマイナス点がどんどん溜まっていくんで、溜まらないように全消ししましょうねっていう、そういった風なスライドパズルになってるんですね。これがね、ルールがめちゃめちゃ簡単な上にめちゃめちゃ盛り上がれるんですよ。で、このゲームとゲームの合間にも遊べるし、うん、なんだったら初めてボドゲしに来た人とかに、私は初心者なんですって言われたら、あ、じゃあスライドやりましょうよと。つまりこれはもうゴキポとか、インサイダーゲームのポジションに置けるぐらいプレイアビリティの高い作品です。うん、ただ、まあ、運要素がかなり強いので、ぶっちゃけね、もう最終ターンの手番次第で負けます。
そうなんだ。
うん。最後の1枚を取っていくときに、一番後手で、しかも10が出てたら終わりっすよ。っていうのあるんですけども、そこも含めて、まあまあそんなもんだろうと。
うん、
ね、15分で遊びきるっていうところ、まあそこまでシンプルに、もうオミットしてあるっていうのが、いやさすがだなっていうゲームデザインだなとは思うので、もうそれも魅力かなというところですね。はい、こちらバネストさんで販売中でございますので、うん、ゲーム会主催者とかね、いろんなゲーム会行く方なんかは特に、もうマストバイなゲームでございます、う
ん。なんか入れ物可愛いですね。
そうなんですよ。これよく見てください。ほら、スライドして開けるようなんですよ。
あ、スライド。
タイトルがスライドなんで、
すごいですね、
スライドで開けれるね、ルシーさんね。
これ、これ
めちゃめちゃいいゲームです。また後でやりましょう。
はい。
ということで、じゃあ点数は、そうですね、スライドは、60点でございます。
60点、
はい。
俺思ったよりは。
何回も遊びたい。
60
かける何回遊ぶんですかぐらいの話なんで、十分な点数だと思っております。はい、では次行きましょう。こちら、でれん。フリップタウン。
フリップタウン。
はい。これはやりましたね、ルーシーさんね。
これ面白かった。
あ、これすごかったですよね。これゲームデザインはですね、アニマルキングダムを手掛けたスティーブン・アラミニです。
アラミニ。
なんとこの作品、オーストラリアゲーム賞2025トレンド部門を受賞しました。この度。これ西部時代の荒くれ者をテーマとしたゲーマー向け紙ペンゲームです。
紙ペンゲームなんですか？
そうなんです。で、プレイ人数が1から4人。そして時間が45分となっております。まあ、ぶっちゃけ45分では絶対終わらないっす。めちゃめちゃかかったよな、これ。
そうですね。
2時間以上かかったじゃないかな。まあ、なぜ紙ペンゲームなのにゲーマー向けとなっているか、うん、まあ、その特徴なんですが、これ、毎ラウンドね、なんとトランプ、そう、この中にトランプ入ってるんですよ。
あの、裏、後ろ見たら、トランプ書いてあったんで。
そう、これ、このゲーム専用のデザインされたおしゃれなね、トランプが入ってるんですね。このトランプが3枚オープンになりますんで、それを全員同時に、じゃあ、このカードはスートに、このカードはランクに、このカードはポーカーにっていう風に割り振るんですよ。で、これ、まあ、紙ペンって言いながら実はマイボードなんですけれども、まあ、要は消せるようになってるんですけどね、マジックでね。ここのアクションマスを見ると、それぞれスートとかランクが書いてあるんですね。じゃあ俺は今回はハートを使って12のアクションをしようかなとか、スペードを使って3のアクションしようかなみたいに、出てる3枚の中から構成を考えるんですね。で、そこのアクションをチェック入れていくわけですよ。で、そこのチェック入れた能力はもう使えない。使い切っていくということで、じゃあどれにしようかな。しかも最後の余った1枚は
ポーカーに使う。
そう、ポーカーに使うんですよ。びっくりするでしょ。
え、
これ何言ってるかよくわかんないですよね。最初結構これ悩みました。
あ、そう、ルールのイースト時もなんじゃこのゲームって
説明今聞いてて、うん、っていうところが。
まあ、やっぱ荒くれ者といえばね、ポーカーで負けたら撃ち殺すってやつですよね。よく見ましたよ。バックトゥーザフューチャー3でもびっくりしましたもんね。ゲームで死ぬんかいみたいなノリで。で、やっぱポーカーというものがやっぱテーマにもなっていて、そのカード3枚で余ったやつの1枚は、ポーカーのセットに使っていくんですよ。マジかよって。しかもそれの配点がそこそこ高いから、あれ1枚でポーカー的には相当いい手になるなと。
はいはいはい、
はい。役になるなって状況で、いやでもそのアクションに今やりたいみたいなジレンマがある。っていうところですよね。 で、あとやっぱ紙ペンゲームよろしく、コンボが猛烈に発生していくんですね。もうこのアクションによってこのアクションも使えて、さらにこのアクションが繋がったらこっちのアクションも使えるようになったみたいな、どんどんコンボが発生していくのを堪能する。まあそれでワーキャー楽しむんですけど、まあちょっとソロ寄りですね、これはね。
まあそうですね。
ほぼほぼソロゲーで。じゃあルーシーさんどこが面白かったんですか、これ。
まあこれに関しては、全員が同じカードの組み合わせをそれぞれ考えて、うん、ゲームを進めていくので、意外と、あ、同じ手になっちゃってるね、みたいなのが。
いや、そうなんですよね。
起こりがち？
しかもその同じ手になるところがちゃんとゲームデザインとしてカバーしてあって、これ、指名手配レベルっていうのが用意されてるんですよね。だから、いろんな手を使っていくと、どんどんとその、まあ、保安官から狙われ出すんですけど、みんな近い手を打ってるから、結構競ってるんですよ、その指名手配になる具合が。
ただそんな中、いや、俺、保釈金払うから、もういくらでも指名手配になってやるよ、みたいな。
そうですね。
どんな犯罪でも犯してやるぜ、みたいなプレイも並行してできるんですよ。うん、
ちゃんとフレーバーに乗っ取ってますね、そこら辺もね。とはいえ、はい、このゲームのネガティブな点、まあ、一応言っておくと、インストが大変
そうでした。
これマジで、ほんと、いや、45分で終わると思って始めたらとんでもなくインスト大変ですよ。なんせ各アクションマスめちゃめちゃ種類ありますからね。
あ、
どんだけあんねんって、しかも結構独立してますよね。インストさえ乗り越えればめちゃめちゃ楽しいんですけど、まあ、そこはね、ちょっと覚悟を持って遊んでいただきたいかなと。あと、遊ぶ際のコツとして、そのポーカー部分の運要素が強すぎるんで、バリアントルールに記載されているテキサスポーカールールを適用した方がいいです。まあ、一応そのバリアントでは手持ちのポーカー用カードを別で持っといてそれと組み合わせれるよっていう救済処置が入ってますんで、それはねバリバリで押しておきたいところですね。その方が個人的には楽しいなって思いました。
はい、
はい、こちらもバネストさんで販売中ですので、ぜひスライドとともに買っていただけたらなと思います。
はい、
点数は90点ですね。インストさえもうちょっとねシンプルにいけたらね、100は優に超えてましたね。はい、では続いてはこちらでございます。ババン、ガードリンクス。
ガードリンクス、
ガードリンクス、名前からゲーム性が全く想像できない上に、イラストからも全くね、何するの、なんかユニコーンとか、なんかキノコのバケモンとかいるけど、ダンジョン冒険するの、何するのってなってるんですけど、これはね、もみさんが最も好きなゲームデザイナー、オストビーの新作です。
おー、オストビー。
まあ、オストビーといえばね、サンタマリア、リバイブ、オートマニア、エスケープなどなど、うん、もう荒削りながらも独自性とテンポ感があって、日本の同人創作ゲームにも通ずる純朴なゲームデザイナーとしてね、うん、私はもう大評価している、そんなオストビーの新作でございますよ。ゲームジャンルとしては、バックビルディング。そう、こう見えて、バックビルディング、袋の中をどんどんと構築していくゲームになっていて、わかりやすく言うと、クワックサルバープラスパズルなんですね。
へぇ、あ、面白そうですね。
はい、クワックサルバーね、みんな大好きなゲームですよ。まあ、袋からね、どんどんとチップ出してって、で、こう鍋をグツグツ煮込んでいきましょうねっていう、まあ、魔女のゲームなんですけれども、今回のこれはさらにそこにパズルを足しましたよと。で、プレイ人数は1から4、そしてプレイ時間は30分。この30分はマジです。フリップタウンは嘘だけど、ほんの30分はマジです。
ほんの30分、
もうなんだったら30分かからない、もっと短いです。説明書が4ページしかないんですよ。こんな箱でかいのに。そう、箱でかいのはネガティブ、うん、日本の家屋にはちょっと合ってないけど内容量に対してちょっと箱でかいの
は
合ってないんですけど、
薄めではありますけどね。
あ、そう、かなり薄いんですけどね不思議な箱のサイズしてるんですけど、うん、この、ま、ガードリンクスは運次第で一気に逆転ができるパズルゲームで、ま、要は自分の袋内にですね縦長のタイルが入ってるんですね。で、それを全員同時にペッて抜いて置いていくんですよ。で、その置いたタイルに書かれている宝石、こう青の宝石とか緑の宝石とか黄色の宝石っていうのが書かれてるんですけど、その宝石が合うように次のやつも置いていきましょうねと。で、その合った部分が1金2金っていう風にお金になって、まあ、クワックサルバー同様新しいタイルが買えるわけですね。で、その新しく買ったやつを袋の中にぶち込んでまた次のラウンドになりますよと。で、これ規定ラウンドやるわけじゃなく、
あら、
誰かが20金に到達したら勝ちなんですよ。またそこもいい。だから運次第でもう一気に 一気に逆転できる。うん。あれ、カオリンさん、全然負けてますやん。全然言いたいる。変えてませんね。ってなったとしても、うん、急に終盤運が良かったら、あ、私20金行きましたとなれば、うん、勝ちです。
へぇー。
ちなみに、
はい。
向きとかは自由なん
ですか？あ、向きも回転していいです。
ずらすとか？
ずらすこともできます。
へぇ
ー。ただ、外れも、合致しないとダメなんですよ。あ、だから何も書いていないマスもちゃんと合わさるようにしなきゃいけないから、結構シビアに合わせていかなきゃいけないんで、逆に言ったらもうピタってはまった時に、もうめちゃめちゃ脳汁出るんですよ。うわ、気持ちいいってなるんですね。まあ、ほぼほぼソロゲーですけれども、感覚としては。
うん、
けどもうめっちゃ盛り上がりますね。
うん、
はい。まあ、ちょっと5720円っていうところがね、どうしてもまあ今、高騰化もあって、うん、まあ、ネガティブに働くんですけど、まあ、さっきのスライド同様、もうゲームとゲームの間に遊べるし、うん、しかも今後もね、ヘビロテで遊べるかなりいいゲームなんで、買って損なし。うん、こちらは 10days ゲームさんにて販売中でございます。特典は、まあ、オスト B 補正を抜いたとしても、いや、95点はいきますね。これは猛烈にいいゲームですね。はい。では最後いきますか。
はい。
最後。
はい。
こんだけ言ってね、6作品目一体何が飛び出すのか。
うん。
こちらでございます。バビョーン。サルトフィヨルド。
サルトフィヨルド。
こちらもオストビーの新作でして、はい、今回の大本命。
オストビー。
オストビーの大本命ですよ。
見た目は結構こう、なんか渋めなパッケージですけどね。
これはね、なんと、2018年ホラボド年間大賞にもさせていただきました、サンタマリアのリメイクです。
出た。
え、そうなんですか？
そうです。
全然見た目が
見た目もテーマも変わりましたよ。
そうですよね。
サンタマリアはね、そのアメリカ大陸に行って、はい、あのネイティブアメリカンをぶっ飛ばしながら植民地化していくっていうなかなか今だと厳しいテーマだったんですけど、今回は寒冷地に置きまして、まあそこでね、鮭を釣ろうというね、街を発展させ、鮭をいっぱい釣っていこうという牧歌的なね話になりました。で、サンタマリアといえばもう私もカオリーさんも大好物。いまだにね、ヘビロテで遊びますよ。ゲーム会なんかで。それが7年越し、
うん、7年越し、
あっという間ですね。7年越しにリメイクされまして。で、やっぱ期待値上がるわけじゃないですか。うん、サンタマリアってことは。で、ね、で遊んだら、まあ面白い、やばやばやばもう。まあ、今年のホラボド年間大賞にも正直もうね、超有力候
補。本当ですか。
個人的にはセティと競ってます。
おー。
うん、そして、プレイ人数が1から4人、プレイ時間は90分となっております。まあ、基本的にはサンタマリアとね、同じとなってますね。うん、で、ジャンルとしては、ダイススライドアクション。ね、ダイススライドアクションでね、うん、言ってるの私だけですけどね。
うん、何それ。そうなんですか？
そうですよ。大体の人はあの、ダイスピックとかね、ダイスドラフトとか、まあそういう風に呼ぶんですけど、私だけダイススライドアクションゲームって呼んでるんですけど、まあ要は、取ったダイス、まあ他のプレイヤーと共有している場から取ったダイスを自分のこのマスの上でスライドさせていって、そのスライドして通過したところのアクション、マスのアクションが発動していくというものなんですね。そして、テトリス状の新しいタイルもどんどん購入できるので、そのタイルをまた自分のアクションボードのところにバシバシはめていって、いろんなことができるようになっていく。どんどん強化されて、もう終盤とかあれもできて、これもできて、うわぁ、うわぁ、楽しいってめちゃめちゃ盛り上がる。まあ、そんなサンタマリアを踏襲しているので、はい、で、ルールも 70% 一緒。違うところといえば、オレンジダイス。まあ、前作で言う青ダイスなんですけど、うん、まあ、横にスライドするタイプのダイスですね。あれが全員共有になりました。それぞれ固有で持っていたのが、もう全員共有の場に最初から並ぶようになりましたし、そして、あと漁業ね。漁業っていう要素が増えましたんで、ここでね、いっぱいこう、魚を釣ってね、お金を手に入れましょうね、という風になったんで、お金を手に入れないとね、やれることはどんどん減っていくんで、ここもね、大事になってきましたね。そして最初から固有の特殊能力を全員が持ってます。前作では合唱して、早い者勝ちでどんどんと取っていったんですけれども、今作では頭からすでにみんなが固有の能力を持っているんで、もう遊び方が変わっているよと。で、さらにフリーアクションが充実しましたんで、自分の手番でできることっていうのが結構増えましたね。膨大に増えましたんで、もうあの手この手がどんどん思いついて、それができた時のやっぱりこのカタルシスというか、っていうのが非常に強くなりました。 うん。まあ、サンタマリアの時ってどうしても勝ち筋が一本道だったんですよね。やっぱ2回目3回目やると、まあ、おっさんアクションして、合唱アクションして、みたいなところがやっぱ強かったんで、それで遊んでたんですけど、今作はもう様々な戦略が、もうどの手を取ってもポジティブに動いて、で、どの手でも勝てるという。もうやっぱここまでリメイクされると、バランス調整に抜け目がない。だから、オーストビーらしさちょっと消えました。こう荒削りな部分はもうほぼほぼないです。まあ、その点で言うと逆にネガティブな点にもつながっているんですけど、さっき言ったフリーアクションの幅も増えちゃってるせいで、ダウンタイムがね2倍ぐらいになってる。サンタマリアでさえ結構悩んでたのに、これはもっと長いですね。うん、まあちょっとせっかちなプレイヤーはね、ルーシーさんね、うん、やっぱ怒鳴っちゃうかもね。
それだけ本当に考えられることがたくさんあるってことです
ね。たくさんあるし、あとまあ中級者ぐらいであれば結構もう全部見通しが立つぐらいいろんなことを考えられるようになってダウンタイムにつながっちゃうなっていうのは、まあまあネガティブな点じゃネガティブな点ですね。で、あともう一個ね、もう一個ネガティブな点、これはね、ある種致命的かなって思うんですけど、一、はい、回のプレイでね、頑張れば全部やりきれちゃうんですよ。
え、やりきれ
ちゃう、これは賛否あるところですね。まあ、サンタマリアの時ってテトリスタイル集めすぎたら、まあ、自分のやりたいことができなかったとかあったじゃないですか。今作は終盤だったら全部埋まってます。このアクションボードほとんど空きますなしの状態でバリバリやりたいことできる状態になってるんですね。で、これはまあそういうの大好きっていう方にはもうほんとたまらないゲームなんですけど、私どっちかって言ったら、あれやりたかったなとか、これやりたかったなって思って次それしようって思いたいタイプなんですよ。わかります?
はい、はい。
ちょっと悔やみたいタイプなんですよね、プレイングに。
わかります、わかります。
それがリプレイ性だなと思ってるんで、そういった点ではね、マジ全部できちゃうんですよね。
ともすると、ちょっと満足してしまう。
もう完璧に満足します。私もう、まあ、4回遊んでるんですけど、4回とも150点超えたんです。ルーシーさんもね、155点とか行きましたよね。
そうですね。
だから初めてやっても結局そこまで行っちゃうんで。
まあ、私の場合は、もともとサンタマリアやったことがあるので、
うんうん、
ある程度見通しがついたんですけど、
はい、
ただ、初めてその時やった人もいて、うんうん、まあ、その人たちはやっぱり、ああ、これができなかった、あれができなかったっていうことが出てくるんですけど、多分何回かやってくると、どんどん見通しが、あ、これ
そうね。しかもまあ、ボドゲ初心者がね、一緒にやったんで、まあ、どうしてもそういう風になりましたけど、まあ、中級者以上になったら結構もう出来切っちゃうかなと思いますね。はい、というね、まあ、2回目のモチベにつながるかってところは本当に人によるかなとは思うんですが、ただやっぱその1回の感動ね、やばいですよね。めちゃめちゃ楽しいですよね。
楽しかったです。
こんなんカオリンさんめちゃめちゃやりたいでしょ。
やりたいですね。
ただ気合い入れてやらないといけないんでね。じゃあこの後やりますかっていう、まあ、そんな軽いものではないですけど、今度やりましょう。
そうですね、
めちゃめちゃ面白いです。はい、こちら点数どうかな。まあやっぱオストビっていう補正抜いても250点かな。やっぱ完成形としての評価ですね。オーストビーか、じゃあいいやって思ってた人こそね、サルトフィヨルドはやってほしいかなと思います。はい、まあ、そんな6作品飛び出しましたけど、
はい、
カオリンさん一番気になったのはどれですかね。
わあ、でも気持ち的にはやっぱクランク、
カタコンベ。
カタコンベと、うん、やっぱサルトフィヨルドですよね。
あー、やっぱオモゲー好きですね、あなた。
やっぱやりたいですよね。
全然遊びに来ないのにね。
あれ。
ねえ。ねえ。
ねえ。はい、まあそんな、ボードゲーム紹介でした。はい、はい、リスナーの皆さんも、まあ全部遊ぶのは難しいかなと思いますけど、うん、気になったものあれば、ゲーム会などで遊んでみてほしいかなと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、ここからは後半戦、
はい、
まあ、映像作品についてね、語っていこうということですけれども、
はい、
あれ言っていいですか、まあ、あれ言っちゃいますよ。
ん?
チュチュチュチュバブーン、
ジークアクスを語ろう
でございます。
会館は今消えた。
いやー、そのあの皆さんはタイトルでね、知ってると思いますけど、ジークアクスを今回ホラーボードで特集すると、
はい、
ね、はい、
ここがメインですよ、今回の。なんでさっきボードゲーム6作品も紹介したのって。もみさん、やめときなよ、ジークアクスをやりたいんだったら。めちゃめちゃここもジレンマでしたよ、もうほんと。なんだったら2回に分けてやろうかぐらい考えましたけど。ジークアクスが語りたくてこのメンツを呼んだんだ。なんだったら、はい、ルーシー君とカオリンさんにはそのためにジークアクスを急ぎ見てもらったんだよ。
そうですよ。
全話。 見てもらって、カオリンさんなんかあれですからね、まだ2話までしか見てないって言ってたから、はい、この1週間で最終話まで。ちなみに映画館に足を運んだのは
ルーシーは行ってます。
あ、じゃあ私とルーシーさんだけですね。まあカオリンさんはね、そもそもガンダムは、
お恥ずかしい話、水星からなんで。
あ、水星の魔女から。はい、まあでも水星の魔女もね、まあ初めて入ってきた人多かったですからね。まあわかりますよ。はい。まあちなみに私としては、ガンダム作品はほぼほぼ見てるかな。
そうなんですか。
ゼータとかダブルゼータとか、ああいうのも、キッズステーションとか、ああいうところでも小さい頃から見てたし、で、OVA とかも購入して見てますし、すね、っていうので言えば、まあガンオタ、もしくはガノタ、っていうところに入るのかな、片足。ルーシーさんどうですか？
まあ私もずっと追っかけてきましたし、はい、まあ子供の頃にガンダムだけは借りて見てましたね。
ああ、何が好きですか？
私は悩みますけど、
ここ大事ですよ。今回 G パックスを特集する上で、はい、こいつは何が好きでこう言ってるのかっていうのはめちゃめちゃ大事ですからね。
好きなのは、ちょっと1個2個悩んでるんですけど、ポケセンか08正体。
いや、ポケセン好き多いよなぁ。なんかガンダム見たことないチュパミさんに、うちの知り合いのおじさんが、あ、ガンダム見たことないんだったらポケセンから入るといいよって言うんですよ。
言いがちです、
ね。言いがちですけど、私、めちゃめちゃ反対しますね。ポケットの中の戦争ってガンダムじゃないですから、もう。
え、そうか。
あれは少年の成長譚、ジュブナイルを楽しむものなんで、まあ、それはガンダムはおまけです。私の中ではね、いや、そういう意見をリスナーの皆さんやめてください。そこで怒るのやめてください。私の中ではポケセンをガンダムとして最初に見るっていうのはちょっとどうかなと思いますけどね。まあそれは置いといて、私が好きなのはダブルオー。そして最近だと復讐のレクイエムです。
ああ。
復讐のレクイエム良かったね、ネットフリックスオリジナルですけど、ガンダムが悪いものとしてね、しかも骸骨をデザインモチーフにしたガンダムがひたすら追いかけてくるっていうホラー、はい、ホラードラマなんですよ。めちゃめちゃ面白いですよ。
え、それは話し合うと繋がってるんですか？
あ、全然ガンダムの世界の中の話。
へぇー。
怖いね、ほんとね。
ジオン側が主人公。
そう、ジオン側が主人公で、どんどんみんながガンダム殺されていくっていう恐ろしい話。それも、まあ面白かったね。で、モビルスーツで言うと、私は陸戦ガンダムとかマーク2が好きなんですよ。
マーク 2?
はい。で、キャラクターで言うと、実はね、とりわけないっす。好きなのない。
すいません、ね、私全然本当にガンダム分かんなくて。
本当。
私の中でのガンダムってスターウォーズみたいなの。
あ、すごいこと言いました
。
すごいこと言いました
よ。敵がいて、はい、でも別に敵じゃないんですよ本当は、
うんうん。
そっちの思想があってみたいな。
そうよ。
まあ、なんかすごくざっとですけどね、は似てるのかなって。
あー、己の正義を貫いてみたいなことですか。
そうそうそうそうそう。
まあそれがデザイン的に戦争になってみたいな、敵と味方みたいな感じになってんじゃないですかって。まあ、でもそれはそうですよ。うん、基本的にはね、まあダブルO以外に。ダブルオーだけは別、ガンダムダブルオーだけは別で、宇宙怪獣と戦う話なんですよ。
それはもう最後の最後じゃないですか。
いや、もうこのダブルオーの私が好きなとこはそこなんでね。まあでも今回ダブルオー語る回じゃないんで、さっきの陸戦ガンダムとマーク2って言ってるところを掘り下げると、私ね、戦争物語として、そして兵器としてガンダムを見てるっていうのは強いんですよ。で、その上で、それに乗ってるキャラクターに感情移入して楽しむタイプなんですね。まあ、ガンダムっていろいろな楽しみ方があるんで、俯瞰で見たり、モビルスーツのかっこよさで見たり、キャラクターのそういった恋愛劇で見たりみたいな、いろんな楽しみ方があるってところもポイントだから、まあそれぞれの感想があっていいねって思うんですけど、で、今回の G カークスも、まあ賛否あるんですよ。しかも否定的なことを言うと、3側にぶち殺されるっていう、謎の X 上の構想みたいなのがあって、もう私も今回 G カークス語るのめちゃめちゃ怖いんですけど、なんでこんなセンシティブになってんのかなって思うんですけど、でも本来はね、いいも悪いも言っていいのがエンタメだと思うんで、
うん、
はい、なので今回も私は貫き通そうかなと思います。誰にも迎合することなく、
うん、
で、皆さんここで注意ですけれども、ネタバレバリバリでいきます。
はい、はい、
なのでまだ見てない方はもう見てから聞いてください。
はい、
あと否定的な話めちゃくちゃする、否定的な話めちゃめちゃ出ると思うんで、もうジークアクスがこの1年で一番楽しかったとか言ってる人はもう絶対聞かないで。絶対に。
聞いてもいいけど攻撃してこないでほしいですね。
そう、もうそういう人はドロッセルマイヤーズの方を聞いてください。あっちでちゃんとした考察してますから、渡辺さんが。そっち聞いてください。もうこっちはもうざっくりでめちゃめちゃ文句言うから。はい。そんなすれた人がね、はい、残っていただいたということですけれども、はい、 まあじゃあガンダムあんまり知らないねカオリンさんにも含めて説明していきたいんですけど、
はいはい、
ぜひ制作は初コラボとなりますサンライズと
カラー、
そうスタジオカラーですよ。まあ監督は新劇場版エヴァンゲリオンとかフリクリ、そしてトップを狙え2を手掛けた鶴巻和也さんですね。そしてメカニックデザインは山下育人、いやいいですね山下育人さんは本当に味がありますよいつも。そしてキャラクターデザインは竹さんね、なかなかの器用ですよね。
そうですね、
これもうポケモンとか、うん、刀語り、まあ私刀語り、うん、ブルーレイ全部持ってるんですけど、刀語りの型を使うってもうこれまでのガンダムで言ったら水星の魔女でもだいぶ丸いキャラクターになったなみたいな、さらにこうデフォルメ感の強いキャラクターになりまして、そしてビギニングパートね、劇場版ですよ。ビギニングパートでは、庵野秀明が脚本を手掛けたと。
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ。だからもうほぼエヴァンゲリオンですよ、あれ。尖り切った過去の富野さんなら、もう絶対突っぱね出た夫人ですよ、ここら辺。鶴巻さんと庵野さんで、ファーストガンダムのパラレルやりますよっていうのが今回ですからね。
まあ結果そうなっちゃいましたね。
いや、新作ならまだいいですよ。新しい、なんか宇宙世紀と違う、また話でとか、もう全然違う世界観でとかならいいですけど、マジでファーストガンダム、またやり直しますっていうのが、プロットが通ってたんだっていう。で、しかも水星の魔女より前から実はこれ、企画は立ち上がってて、長年の構想の挙句に作られたものなんですよ。相当お金使ってますよ、これ。で、もう早速ね、全体を通しての感想を言いたいなと。もう長くなっちゃう。全体を通しての感想で、良かった点から言っていきましょう。
はいはいはい。
何ですか、良かった点。
一応、ルーシー的には、
うん。
まあ、やっぱりファースト好きですごいずっと見てましたけど、
はい。ファーストってわかる？一番最初の79年のテレビシリーズね。
はい。テレビシリーズも見てますし、劇場版も当然見てますし、うん、アムロとシャアの話っていうのであれば、逆シャアも、この流れ全部見てる、
はい、
自分から言うと、ファーストを見ていて、こうであってくれと思っていた夢がようやく叶ったみたいな。
あー、そういうファン冥利的なものも叶ってると。
はい。
はー、そんな意見あるんだ。へぇー、あーじゃあ願った通りになりましたねと。
うん。
カオリンさんどうですか？
正直私は本当ガンダムわかんないんで、
うん。
でも、今回見てて、めっちゃ見やすかった。
あー、そういう意見もあるんだ。
すっごい、これ別に、けなしてるとかじゃないんですけど、
はい、
ガンダムの話って難しいって思ってる人絶対いっぱいいるんですよ。
はい、
もう宇宙世紀
、アフターコロニーがどうとか、
みたいな、うん、なんだってみたいな、で、モビルスーツがいっぱいあって、
はい、
あれはザク、いや、ザクじゃないみたいな。
あ、そう、あれはザクじゃないよ。マリンザクだよ。
みたいな、もう、敷居がすごく高いんですよ。
うん、
だけど、今回見たときに、もうそういう、なんだろう、ジオンと、その、連邦軍の戦争があったってことはわかるけど、そこがすごくこう、ふわっとしてたから、その、詳しく知らなくても、
最後まで見れた
と。そうそう、全部見れちゃう。ってとこがいい。
ね、見れるな、見れますね。だそういった新規ファンの獲得につながったのは、うん、そこもあるんでしょうね。もう焦点を当てやすいんですよ。
うん、
他のガンダムって、正直もう富野が作ったやつなんか特にそうなんですけど、各キャラクターが何言ってるか全然わかんない。あれ、マジでファンも見ててわかんないですよ、セリフ一つ。一つ一つが。え、何を叫んでるのとか全くわかんないんですけど、それを紐解いていって、やっとその人の感情とか関係性とかが見えてきて、こういう話やったやって分かるような作りになってるから逆に言えば入りづらいんですよね。で、それが今作は、まあ、良くも悪くもざっと雑に見たとしてもちゃんと最後まで楽しめるっていうのがいいということでしょ。
うん、そうですそうです。だからすっごい分かりやすいから、その主人公のマチューに対しても感情移入しやすいし、この子は何考えてるかっていうのが分かるみたいな。
いや、どうでしょうね。ここは両極端だな。まあじゃあちょっと私の良かった点も言っていきましょうか。はい、まあいくつかありますけど、まあこうやってカオリンさんみたいに新規ファンを獲得して、うん、で商業的にも大成功。
うん。
いやもうおもちゃも売れてるし、話題性も高いし、で終わった後も未だにね、ツイッター X が賑わってるっていうのも大成功ですよね。
うん、
で、この作品に合わせて、ファースト、ゼータ、逆襲のシャアを見る人が急増して、でサブスクでもどんどんとね、それの視聴数が上がっていってっていうのはもう素晴らしい。これまでのガンダムシリーズもなかなかなかった展開なんで、それは良かったですよね。あと演出面を前面に押し出すことで全体的にエモーショナルな作品に仕上がってるっていうのも非常に良かったなと。 ね、例えばいいシーンでその米津とかあとおかちおりかミキマリアとか、まあ、そういった今のトレンドな方々の挿入歌が入って、うん、うおーってこう抱擁していく感じ、うん、で私もまあ最後なんだかんだでちょっとまあ涙しそうになった、ああいうエモーショナルな展開が毎話毎話最後までだれることなく続いたっていうのは、いや素晴らしいなと、うん、でスピーディーかつ考察然とした作りも、まあ、まさにそのスタジオカラーらしさじゃないですか、うん、エヴァンゲリオンなんかそれの塊ですよね、考察ありきで作ってますけど、はい、今回のこれも特にそうで、しかも劇場じゃなくてテレビアニメとして作られたところがうまく働いて、うん、12話を毎週見ていくことになるわけですよね、うん、ってなるとこれあなたの番ですと同じ、ドラマあなたの番ですと同じなんですけど、毎週毎週終わった後にみんなが考察で盛り上がる、うんし、ちゃんとその盛り上がるようにいろいろなそのメタフィクションも入れてあるんですね。考察させますよっていう前提でいろんなシーン作ってあるから、まあ見事に広報につながっているっていうところは、いやー今時だな、さすがスタジオカラーうまいなっていうのは、まあ良かった点ですね。うん、これはもう拭いようのないマジでいい点だなと思いました。そしてこっから辛かった点ですよ、早、
はい、
あれ
これもう粗品だったらもう、はい、テデーって言ってますよ、テデーって入っていくところですけど、
私もう1分ぐらいでの、テデーのところですね、
ただ言いたいだけなので
、そう
まあやっぱ辛かった点ね、山のようにあるんで、ちょっともうお二人もどんどん突っ込んでもらいながら進めていきたいなと思うんですけど、はいはい、まずね、私が一つ目言いたいのは、もう壮大な二次創作であるのはもうこれどうしようもないんですよ。二次創作感、これはまあやっぱガンダム好きが作ったガンダムっていうのを逆手に取った作品なんで、そういった意味では、まあ、成功してるとはいえ、まあ、私なんかね、やっぱなりわいとして IP をね持ってしてお金を稼いでる人間なんですけど、そういう人間からするとちょっと気が気じゃなかったんですよね、ずっとなんかこう汚されてるようなというか、なんか気持ち悪いな、いやもうそういうことしてほしくないなみたいなのが連続してあったなっていうところに繋がっちゃった。まあまあちょっとこれは私の目線が強すぎるっていうのはあるんですけど、もうあくまで一次創作があるから二次創作があるっていう演出や表現がてんこ盛りだったっていうのが私は入れなかった点で、でさらにその中で言うと、あの連邦軍がボコボコにされるじゃないですか、特にあの過去ですよ、うん、ビーニングであった過去のとこなんかもうあまりにも辛くてショックで、他の人はうわすごいファーストガンダムじゃんって喜んでる人いたんですけど、私逆にうわだるってなっちゃって、その時点でガクンって下がっちゃったんですよ、うん、ホワイトベースのブリッジズバーンって貫かれた瞬間からもう1分ぐらい気失いましたもんね最悪や、艦長死んでるやんみたいな、手も足も出ないぐらいボコボコにされたじゃないですか。
そうですね、
最後の最後まで、
はい、
もう私ね、そのキャラクター好きとかはそんなないんですけど、やっぱ感情移入して見るタイプなんで、連邦側に感情移入しているファーストが好きだったから、それがもう超凌辱された気分になっちゃって、なんだろう、セーラームーンの第1話で月のウサギが死ぬぐらいの、なんかそういうショック。このキャラありき、ここの構成ありきがもう全部崩れちゃったから、ガンダムじゃないっていう感覚になっちゃいましたね。でしかもこれね、ブライトもアムロもカイもハヤトもなんだったら死んでる可能性あるでしょ、まあ、で出てないからね、
出てこないですからね、
うーわってなっちゃいました。だから俯瞰で見てなかった部分が猛烈に発動しちゃったっていうのはやっぱ辛かった。で、あとこのカオリンさんと全く真逆の意見になっちゃうんですけど、はい、あの12話でやるには情報量が多すぎてさすがに駆け足すぎる。これはもう X とかそこでの否定的意見の代表でもあるんですけど、主役脇役問わずに各登場キャラクターがほとんど深掘りされないんですよ。で後半はその状況の変化とかキャラクターの内面の変化についても全然深掘りされてないから、次の週になったらあれマッチュこんなんだっけとかニャンこんなんだっけみたいになってますやん。でそこはもう自分で保管してねみたいになってますよ。まあ100歩譲ってそれはいいとしても、そのドゥー村雨とかあとカネバンの連中もう一切深掘りされずにパッと出てきてもうパッと消えて、 って新キャラもって思ったら、いやこれきついなって、これを楽しめるっていうのは多分今時の人向けだなとは思うんですね。めちゃめちゃインスタントに楽しんでいくっていうのは今の時代じゃないですか。もう YouTube にしたって何にしたって、もう なんだったらこのホラボドでさえ 1.2 倍か 1.5 倍で聞いてる人が多いんですよ。こんな早口で喋ってるのに。で、それくらいタイパーを気にしてるのが今なんですけど、それで言うともう12話にガツンってするためにバチバチバチバチバチって切ってるのが、ガンダム好きからすると、いや50話でやってくれっていう気持ちがねあった。うん、いやでも多分50話だったらカオリンさん見てないですよ。
あ、でもあの用語とか、な、新しい言葉が急に出てきて、ね、なんか一瞬あれこの言葉あったっけみたいに思うと、やっぱないんですよね。
ない。
そういうのがちょっと置いてきぼりに
知らないのかみたいな。置いてきぼりなんだけど、あまりのスピードに置いてけられないんですよ。
そうそうそう。
この波も一回乗ったらもう出れないんですよ。
そう。
あのアニメ。
まあある意味すごいところだとは思うんですけど、そう、それが不思議で、置いてかれないんですよ、不思議と。
気にしないでいいよっていう。だから考察でやればいいから、気にしないでいいんだよカオリンさんっていうのは、まあこれはまあ上手いですよね。まあエヴァンゲリオンの初回放送だってそういうものだったので、そうなんですけど、とはいえね、そのまあ過去のガンダムで言うと、よく知らないキーワードが出てきたら、その次の話でも、もしくは後半においても出てきて、あ、そういうこと、組織の名前なのねとか、人の名前なのねとか、だんだん分かっていくんですけど、それが一切ね、本当に一回しか喋らないみたいなのがあるから、これはね、うん、どうしてもオールドファンとかからすると、やっぱ50話の深い話、もうこれだけ深掘りしたから楽しめた部分っていうのがオミットされてるのは、どうしてもね、辛いかなと思いますね。
ヘルシーさんは、はい、あのネガティブな部分はあるんですか？
ネガティブな部分というか、もう先ほどの話になってしまう繰り返しになっちゃうんですけど、
お、
まあ、どちらかというと私はジオン派の人間なので、
うんうん、
一番好きな
ガン、今日もなんかジオンの軍服みたいな着てきてますよね。深緑の
深緑の
一番好きなモビルスーツはザクです。ザク2です。
あ、まあ、そうだね、はい、ザク2だね。
J 型が好きですね。
そうやっぱ J 型だよ。
よくわからないな。
わかる
っていうのがあるので、やっぱりそのアムロの物語でも当然あるんですけれども、
はい、
その裏の主人公としてシャアがいて、で、そのシャアの隣にはララーがいて、で、ララーが途中で退場しちゃうっていうのが、うん、まあファーストの話。
まあでもぶっちゃけララーってそんな出てないんだけどね。あれ、おしんと一緒で、おしんを。
あ、めっちゃわかりやす
い。おしんって絶対特番で出てきた時、
よかったって。
川のシーンだけど、あれめちゃめちゃ前半の、めちゃめちゃしょうもないシーンだから。
もちろんそうですけど、一応もう逆者までずっとララーについても言及され続けるし、あと一応小説版とかもありまして。
いやー、それカウントしちゃう。
なんか今回の新しい作品も、その流れとして受け止められちゃったという 受け止め
た。あら、もういろんなパラレルとしてもう見れてるということでしょ、
うん、もうすでにここまでで。
だから私は小説版も受け止めれないんですよ、うんうんうん。アムロがセイラさんとセクースして、で、挙句に死ぬとか、もうだるすぎるんですよね。
はい、
古谷徹はやっていいけど、お前はやっちゃダメだよっていう。
こら。
そういう気持ちがある。
でも、どちらかというと、富野監督がそこら辺を、いや、お前らこういうのもある、こういうのもあるぞ、俺が伝えたいのはこれだっていうのを、まあ、散々やってきた中で、ついになんか、一番受け入れやすい結果来た、みたいなところがあって。
あ、そうなんや。
あ、じゃあネガティブな点はないってことですか？
で、そこが私自分の中で楽しんだ結果、マチュって何だったんっていうところが、
あー、なるほどね。だからネガティブな点としては、マチュ自体が主人公なのにマチュが放り下げられてない部分が気になるんですよ ね。
やっぱりマチュニャン修二っていうところが、
いやマジそれはそうですね、
っていう話だったので、逆にさっきカオリさんが分かりやすいっていう、
いやこれはね、ちょっとやっぱ女性的な目線も、まあ、ちょっとジェンダーの話ですけど、まあ、チパビさんもね前話見たらしいんですけど、もう腹渡煮えくり返りながら見たらしいんですよ。それ
は
ガンダムファンではなくね、単純にマチュとニャーンっていう気持ち悪い2人を見てることが逆に楽しめてるっていう。だそこへの感情になるは自動的にできてるんですよ。で、私たちはちょっと男性だし、あそこまで思春期爆発した女の子に対して入るにはなかなかまだカテチナさんとか クエスみたいな、あっちの方がまだ分かるんですよね、
うんうん、
あ、もう行かれてんだなって、
そうです、
狂っちゃった人なんだなっていうのに分かりやすいんですよ。なんだったらもう全部タイヤにしてゴロゴロゴロってやって地球なんかもうまったいられちゃいぐらいの方が分かるんですけど、マチュとかに自然と入れたっていうのは、まあ、カオリンさんとかの方が入りやすかったのかもね、うんうん、で私たちはなんじゃこいつらよく分かんねえなってなっちゃったままもう最後まで行ったっていうのは私もきつくて、そのあまりにも稚拙なんですよ。あ、作りが稚拙って意味じゃなくて、うん、マチュとニャンがリアルすぎて稚拙なんですよね、キャラクターが、うん、何千っていう人間をあの二人がぶち殺しまくってるわけですよ。直接手はかけてないよ、マチュは。一人も手はかけてないけど、マチュが行ったこともニャンが行ったことも全てにおいて何千っていう人間があっけなく死んでってるのに、終始やってるのは不思議系ホストを二人で取り合ってるただのトー横キッズみたいな、何この性格っていうのが、うわきつ、見てられねえなって。これは水星の魔女とは全く違う展開で、
そうですね、
これは最後まで感情移入できなかったですね。なんだったらもうずっとイライラしてました。特にニャーンね、ニャーン、まだマチはいいよ、あの葛藤があるから、めちゃめちゃ尺度の狭い中で葛藤してるんで、おいおいって思うとこあるんだけど、ニャーンに関してはマジで意味がわからないぐらい、もうほんと何してんのかこいつわかんねえなってなってたんで、もうそれがあまりにもリアルすぎて、やっぱガンダムに乗せるにはもったいないし、なんで乗ってんねんっていうね。
まあ、ただニャーの話ですると、わこみちゃん、ガンダムって何だと思います？
ガンダムはモビルスーツです。
で、私はガンダムって何かっていう風にやった時に、もう一番最初からずっと自分の居場所を見つけるっていう概念だと思ってるんですよ。
うわ、めんどくさ。めんどくさ。あ、ガンダムというコンテンツが。
そうです。
あ、びっくりした。モビルスーツとしてじゃないね。
あ、じゃないです、じゃないです、
はいはいはい。
で、今までの主人公たちってガンダムに乗ることによって自分の居場所を見つけていくっていうのを散々やってきてるんですよ。
まあね。
で、その中でニャーンも難民の子が最終的にマチュの隣っていう居場所を見つけたっていう話。
いやいや、ニャーンは単純に下着姿になって飯食いながら習字の上に乗りたいだけなんですよ。
いや、でも散々いろんなところにそのムーブしてるんですよ。キシリアスさんのところに行った時も、
あんなもなんかあるよ、よくあるパターンよ。あのぐらいの年の女の子がちょっと年上の人から、あなたは必要よ、素晴らしい人間よって言われたら、ほたされてね、あ、私ってそうなんだって思って行っちゃうのと一緒。全然本当は期待されてないけど、自分の価値はここだって勝手に決めつけてやっちゃうんですよ、自分の身の丈以上のこと。挙句にキシリアさん後ろからバーンとかやって、お前何やってんねん、お前あんだけ世話なっといて、しかもごめんなさいとか、いやいやごめんなさいじゃねえよ、本当。自分の価値とか自分の居場所を探すにしたら人を殺しすぎです。
それはそうです、
はい、
う
ん、だからそこがニャンのあの描き方って、まあ別に若者っぽいっていうわけじゃないけど、うん、もう人が死ぬのも戦争もキシリアさんがあんなに可愛がってくれたのも別に本当に母親だと思ってるんじゃなくて、自分を必要としててくれてるからだけなんですよ、
だけ、
うん、っていう、そのすごく表面上なことだけを救い取ってニャンって。でも最後にマッチュにそのマブになってほしいって言われた時にめちゃくちゃ喜ぶんですよ。
そうやね、
あそこがニャンの最高点なんですよね。
どっちの意味の、
あの
どっちの意味の最高点。
いや、
人生の最高点、
うん、そうそうそう、
あ、まあそれはそうかもしれない、
ね、そうだから、まあ、もちろん修士のこともね好きだったけど、彼女は本当に自分を必要としてくれる人が欲しかっただけ。
いや、こんな精神性だったら、次回作あったらまた戦ってるって、マチと。また同じ
こと。いやいや、やると思いますよ。
やるやる。なんだったら次仮面つけるのは、ニャンだよ。
ニャンかもしれない。
で、なんか悪質落とすとか言い出しかねない。あいつ。
簡単に闇落ちしそうですね。
そうなんだよ。だから最後もハッピーエンドだね、よかったねって言ってる人いるけど、そうかな。これぐらいの年の女子はハッピーエンドないよ。まだ育ちきってない精神で、まだまだハプニングを起こしてっていう意味では、やっぱこの二人の葛藤、あと習字のどこがいいかもわからないから、もう大人として見ちゃうと、やきもきしちゃう。
いや、本当そう、女の子、あのくらいの年の女の子たちが、そんな簡単じゃないっていうのもちゃんと描いてるんですよ、ね。
絶対マチュはニャーに背中見せちゃダメよ。またあの、なんか細長い銃みたいなね、撃たれるがパチュンって。怖いですね。あとあれよ、あの、人殺して、だけど、まあ、仕方ないよね感みたいな、もう最終的にさ、うん、ふわっとあったやん、
うん、
でもよくよく考えるとあれって戦争中じゃないのよ。
確かに、
これ戦争中だから最悪アムロがいっぱい人殺してようが、シャアがいっぱい人殺してようが仕方ないっていうのがあるんやけど、戦後だからあれってもうほんと大犯 罪を起こしてるんで、もう普通に処刑されるべきなものですよね。先行のニャーンだったら やられてますよ銃殺されてバキューンってされても、あとその、まあ、今ちょっとカオリンさんからも出たんですけど、ガンダム知らなくても見れるっていう触れ込みで結構こう始まってた感じあったじゃないですか。まあ、実際そういうとこあるんですけど、そう思いきや中盤あたりからガンダム見てないとわからないシーンだらけになっていくんですよね、これ。あ、マチュとニャンさえ見てればオッケーなんだって思って見出したら、マチュとニャンが吐けて、シャーとか過去の一年戦争の時がどうのこうのだったから、キシリアがこうで、ドズルが、ギレンが、うわーみたいなのなんか構想にギューンって入れられていくじゃないですか、サイド6以降の。あれは卑怯だなって思いましたよ。え、それやっていいんだったらもう何でもよくないっていう。ガンダム知らない人入って来させといて、いや、ガンダム知ってますよね、手入れ見せる感じが、いや、まあ考察ありきとはいえ、あまりにもその、視聴者に対してのハードルを上げすぎじゃないかなとは思いましたね。
正直私、2話でいきなり過去に戻るじゃないですか。
あ、はい。
そこでポカーンってなっちゃって、
いや、まあそうなるよ。
ちょっと止まったりはそこだったんですよ。全然わかんないから。
あれ本来はやる予定じゃなかったんですかね。
わかんない
けど。わかんないですよね、結局。
ただ私は、あれが一番がっかりしました。
あー、わかるわかる。
正直、オミさんに今回のこの収録のお話をいただいて、見てって言われなかったの、私本当に止まってました。
多分見てなかった。
もう、うんってなって、よくわかんないやって。
まあ、とはいえ、そのスイッチさえ踏めば最後まで見れたっていうのは、まあ、カオリンさんのポテンシャルでもあるし、この作品のポテンシャルでもある。
そこさえ乗り越えればみたいな。
まあね、いや、それはすごいんですけど。いや、まあまあ、そんなね、ガンダムの話もあるんですけど、さっきそのルーシーさんが言った、ガイナックスとか、カラーとしてのメタフィクション。っていうのもふんだんにあってよかったですねってまあ言ってましたけど、私からすると逆なんですよ。トップを狙えとかエヴァとかフリクリンとまんま一緒のシーンが何回も入ってくるんですよ。これはだからファン冥利っていうのはあるっちゃあるんですけど、普通にあ、もうこの画面構成完全にトップを狙えのあのシーンと一緒だとか、動き方フリクリと一緒だとか、もう完全に合致してるんですね。もう本当に寸分狂わずっていうのが随所随所何回も出てくるんですけど、最初はいいけどね、やりすぎよ。さすがに冷める。だって入れる必要ないところでぶち込んでくるやん。急に今のこの自分自身が画面越しで反射して見えちゃうんですよ。でガンダムを見てる自分が見えちゃうんですよね、そこで。それがね、冷めちゃった。
ちょっと、こんなことが許されて演歌疲れしちゃったっていうのはすごい。
そうです。だから、せめて24話あれば、そのところどころで休めたわけですよ。まあ、エヴァが24話、26話あるのって、やっぱそこで休めてたのも非常に良かったんですよね。無駄なシーンがあるからこそ、みたいなのがあって。それがずーっと駆け足で、で、考察時間も入れたら、本当にこのね、3ヶ月、めっちゃ疲れたんですよね。
そうですね、
これはやっぱ体力ある人じゃないと、いや、だれちゃうなと思いました。で、なんかノリに乗ってる鶴巻和也が半透明で見えちゃうんです
。それはすごい感じ。
あと山下育人さんが結構 X とかでもなんか自分のその意見とかバンバン書いちゃうじゃないですか。で、やっぱ制作側って放送中はあんま言わんといてほしいんですよね。個人的な意見ですけど。で、そういうのってエイジで失敗してるじゃないですか。ガンダムエイジでレベル5の彼が散々言っちゃった挙句に炎上しちゃったように、やっぱそこはもうその見てる側に委ねてほしい、託してほしいなっていうのがやっぱ思ったところなんで、これはくどいなっていうのが、もう12話ワンセット幕の内弁当を毎日食ってるっていう状況でしたね。っていうのがやっぱ辛いとこかな。でも、もう一個おまけの辛いところが
まだ出ません。
いや、これはね、これはまあちょっともう関係ないですやんっていう辛いとこなんですけど、
はい、
あの、番組枠が1時間になってるんですよ。
え？
これはもう仕方ないです。日テレかな？これ日テレの放送かな？の、まあ都合上こうなっちゃったっていうことなんですけど、
はい、
あの、ガンダムの放送の前のところに、上田と女がディープに吠える夜っていうバラエティ番組があって、
そうだったんですね。
で、録画しようとすると、1本の番組として構成されてて、それ丸々録画されるんですよ。だから毎回その上田と女がディープに吠える夜が録画される。まあまあいいですよ。まあまあいいです。いいです。それも番組の構成上そうなっちゃったのは、まあどうしても仕方なかったのかなと思うんですけど、ただ、やっぱ最終回。 ジークアクス最終回ってみんなリアタイでどうしても見たい、ネタバレ見たくないからリアタイで見たいっつって、仕方なくその上田と女がディープに吠える夜から見てる人めっちゃ多かったんですけど、はいはいはい、よりにもよってその回が生理用品特集だったんですよ、はい、
マジであ
んな辛いことないよな、あんな正座でさ、ジークアクス一体どうなるんや、
それは
ニャンとマッチュどうなるんや、今日で全部わかるんやと思ってチャンネルつけて見てたらタンポンの写真がバーンって出て
ちょっと日程さそれは
でクレイジーココのね、なんか生理についての話とかガシガシで喋ってて、ミュートにしても下にねテロップ出るからもう内容も見えてで、その後ね、そんな、ヨネズかかってもさ、ガンナエ
辛いですね。
でも結構な日は多分味わったはず。味わったはずです。
いや、抱いてみてた人は。
まあまあまあ、そんなね、まあ辛い話いくつか言って、いくつかカットしたような気もしますけれども、まあ、あとは皆さんの言いたいことを雑に言って終わりましょうよ。もうだいぶ言いたいことを言って。
私、今回のことで、すごい聞きたかったことあったんですよ。はい、古くからのファンの方にめっちゃ聞きたかったことがあって。
聞いてください、なんだって。
あの、ジークアクスのガンダムのデザインっていうのは、ありなんですか、うん、
なし
私はあり。
なんで、
もうすごいくもや
だ。ザク、ケルクもやだし、ザクもやだし。
ザクの足は私は許せない
形ですよ。あ、はいはい、確かに。わかりました。はい。
他のところは別に。
ガンダムの何が嫌って、あの、ここに謎の取っ手みたいなのあるじゃないですか。黄色の部分の。
そうですね。
まあ、だから、まあ、兵器というか、まあ、モビルスーツとしてのリアル善な部分なんだと思うんですけど、うん、本当に作ったらこういうバランスでこういうデザインがあるんじゃないかっていう、まあ、山下育人なりのね、はい、やり方だとは思うんですけど、今回はね、ちょっとガンダムとしては見てなかった。だから、ジーク、なんだっけ、クワックス、いや、じゃガンダムクワックスか。ガンダムクワックスって言われるたびに耳、あーってやってました。あー聞こえない。
聞こえてないじゃないですか。
ダブルオーは許せる。
ダブルオーはもうすこぶる許せます、ね。もう背中にちっちゃいガンダム出てきた時に全然大丈夫。デビルガンダムとかもいけるし、全然いけるんですけど。
やっぱそうなんですね。
うん、ちょっとまあエヴァが好きすぎて逆に山下育人さんガンダムっていうのに入れなかったかなっていうところありますね。
うん、まあ、ただ私は逆に騙された側で、もともとガンダムというものを今表現するとこうなるよっていう表現だと思ってたんです。
はい、
だからジークアクスのファーストガンダムってこうなんだと思ってたら、最後に普通にガンダム出てくるから、
いやそうなんだよな、
話が違う、うん、
パラレル飛び越えてね、世界線飛び越えて出てきたガンダムが、うん、膝絶対曲げられへんやろのガンダムが
そうですね、
あれも完全にファン向けの動きや、
また最後、
うん、いやそこはリアルであってほしかったよ俺は。
巨大化するじゃないですか、
はい、
で色が昔のプラモの色してるんです。
いやだからハイパー化する、あれもさダンバインのネタぶち込んできてるやん。で、あ、ハイパー化ってまあダンバインのネタかなと思ったら、本当に制作側もダンバインのハイパー化を使ってます、ね、言っちゃってるんだよね。もうそれもね、なんか、まあ、調子乗ってるわけじゃないけど、もう本当に鼻高々なってるんだろうなと思ったら、いやもう本当透けて見えすぎだよって、良くないよっていうのは、押して黙れよって思っちゃったけどね。
私逆にそれがあるから、わざわざ最後リアタイしたんですよ。
ああ。
それまではなんとか配信で追っかけて、ネタバレを絶対に見ないようにしようって頑張って、それで劇場版まで見に行って、
はいはいはい、
でももう最後のタイミングで、あ、これは1秒でも逃すと、多分何かしらの情報入ってくると思って、
それぐらいネタがふんだんに来るだろうって思ったんです。
そう。
まあだってその11話の最後がね、ビヨンザタイムがかかって、ガンダムがあのギューって飛んできた時、多分ね、うわーすごいって言ってる人と、あはははって笑ってる人と、はい、がっかりした人で3分したと思うんですよ。
本当に
私はもうすこぶるがっかりしちゃうんですよね。
うん、
まずビヨンザタイムで来ていいのはニューガンダムだろ。
ね、
右手にシャアの脱出ポット持ったままで来たらまだ良かったですよ。逆シャアのエンディングから続いてましただったらまだ良かったですけど、全然関係ない普通のファーストのむにょっとしたファーストガンダムでね。いや、それは違うんじゃないみたいな。
シャアが来る、来いみたいなね。
そうですよね。いや、それもあるから、あそこはちょっと舐めてんのかと思っちゃいましたね。あそこまで行ったら。うん、まあそう、まあそういうちょっと舐めてんのかぐらいの気持ちで見ると、やっぱね、最終回のみんなの動き、
はい、
もう統一されてないというか、お前ら結局何がしたかったのっていうの、まず、七つどもえなんですよ。最終回って、
はい、
シュージ、シャー、シャリアブル、キシリア、エグザベ、マチュ、ニャーの7つどもえ戦闘なんですよ。
全然違うと考え
て、キシリアに至っては急 に私も母になってよかったなと思えたみたいな、なんかどうしたのか、思いにはけてボバーンみたいな、死ぬんかい死ぬんかい、これファースト知ってるから死んでも受け止めれるけど、知らん人からしたらなんで急に死んだってなるやろ。
しかも思いっきりオマージュってい
う、オマージュで、でエグザベ君も何がしたいんかようわからんけど、説明係したいのかな、でも説明係は小森翔尉もしてるからよくわからんしさ、でシャアもセーラームみたいにね、なんかパーってなって赤くなって出てきて、でも別に大して活躍しませんやん、シャリアブルとわーって言い合ってるだけやん。しかもシャリアもさ、なんかさ戦闘に集中してるようで、ところでバチバチジークアクスはどうみたいな、強すぎるから余裕があるの、何なの
めちゃめちゃ強い、
ところでってお前亀仙人ハウスかよ、ね、いや一方その頃じゃないんだよそっち見る隙があるんだ、
すっごい近いのにね、
すっごい近いのに一方その頃じゃないんだよ、そっちじゃないで、大したことしてないよマチとニャンも。
いや私マグになってってめっちゃ早かったじゃないか、ニャンの退場。
いやあれやばい
ね、すごいショックだった、あれ、
わかる、あー一緒、
あれやっぱ私的には、あやっとニャンっていうすんごい微妙な子が、まあでもやっぱり
成長してね、
居場所が欲しかったんだって、
一時的にでも分かち合ってね、
そう求めてたのはマチュ で、うん、であやっとマブになったって言ったら、もう秒で退場したよね、もうすごいそれが私のショックで、
あれも辛かったってだってここまでの全部の流れで言ったら1話から言ったら
大丈夫って
クランバトルとかさ、マブって結構新鮮で面白かったんですよ。でもサイド6出たあたりから急に戦争とかナイフの話になって、うん、あれマブってなんだっけってなっていったじゃないですかでもそれが生きてくるのが
最後じゃないですか、あそこで手をつないで、うわって
私が一番望んでたのはシャアとシャリアブルのマブとマチュとニャンのマブが共にガンダムを倒しに行くっていうのを見たかったんですよ。
わ、
うん、
かる。
そしたら全然関係ないどもえどもえしながらでもせめてニャンとマチュが共に習字に好きって伝えながら倒す、うん、これエモいですよね。
エモい、2人で行ってほしかったんです
ね。いやそれがなんかムーバーンってよ手でボバーンって
そんなダッシュする
しんどいてほしかった、せめて
すごい私あれちょ
っと片足ぐらい失っといてほしかった、もう普通にさよならみたいな。
そこは最後は正直私もえなんでニャンと一緒に行かないのっていうのがなんかちょっと納得いかなかった部分があって、
まあ、やっぱニャンが育ちきってなかったんじゃないですか。だからこれはもうあのスーパーロボット対戦だったら行きます合体攻撃で
合体攻撃
けど今作ではいけなかったし、まあやっぱ尺もあるんでしょうね。マチュが告って終わらないと、あそこでそのおっと待ったーって大どんでん返しみたいなノリのその二人で告白みたいなんで、修二があ両方すいませんとか言ってる場合じゃないから、もうあれで落としたかったんだろうなっていうのはありますよ。であとララーもマジでもう結局何だったんかよくわからないですよね。
分かんなかった
ね。シャロンのバラとか言われて、結局この世界はララーが作ったのか、それとも別の世界線のパラレルワールドなのかも、なんかいまいちパッとしないまま終わりましたし、うん、で目覚ましはどっか行ってね、で修二もあんだけ固執してこの世界滅ぼすぞとか言ってたのに、案外なんかうんまあじゃあええかみたいなマチュー好きだよとか、どこで修二はマチュを好きになったので、顔は絡めてるでしょ、で顔は絡めるのもね、なんかフリクリのエンディングとちょっとお待ちしてんのかな、 あれもやっぱりハルハラハルコと一緒のパターンなんですけど、急に顔は絡めて二人のチューして、でなんか大団円みたいなのは、んーちょっとガンダムのリアルファイトとしては最終的に見るのはきつかったかなって、抱きしめ返す言動がいまいちね描かれてなかったんですよね。
そうなんですよ、シュージって結局端的に言えば最後の敵なわけじゃないですか。
そうですね。
なのになんで掘り下げが全然なくて、
一応あれなんですよ、シュージってポストアムロで、アムロがいなかった場合のガンダムに乗ったのがシュージで、でそのシュージが別の世界線に飛んできてアムロ的なことをしてるっていう多分ことなんですよ、考察で言えばね。ってなるとアムロってめちゃめちゃ彼女いるんですよ、ベルトーチカからね、チェーンから、
そうなんだ、
もういろんな女のことできまくってるんですけど、それと一緒なんですよ。だから修二君は多分マチュのこと好きって言ってるのは本当に浮気症のアムロのすげ替えで言うと確かにってなるんですよ、ダラも好きだしマチュも好きだしニャーも好きみたいな。
知らなかった。
でもそれでよかったのに、結局何ですか、エンデュミオンユニットがどうとか言って、言ってね、結局ジークアクスにはアムロが乗ってたっていう設定で終わったじゃないですか。で急に古谷徹の声が入ってね、まあそこは感動したんですけど、うん、ただエンデュミオンユニットって急に出てきたじゃないですか。あれもう私たちもうんってなったんですけど、あれね、エンデュミオンってね、なんで私がセーラームーンに一瞬触れたかっていうと、はい、そこなんですけど、
やっぱりね、そうエンデュミオンって
わかりますよ、さすがに。エンデュミオンってタキシード仮面の前世の名前がエンデュミオンなんですよね。
まさか
って思いましたけど、エンデュミオンの声優してたのが古谷徹なんですよね。でこれも興ざめなんですよ、
タキシード仮面もね。
なんじゃそりゃ、な誰がおもろいと思ってんの。
いや、さすがにそれは
ちょっと気持ち悪いですよね。ここまで来たら
さすがに私は分かんないけど、えって
思
って、
せめて富野監督の何かからとかにしてくれよ。古谷徹側に行くなよ。なんでだよ。
そこまで行っちゃうと、そのもうパロディなんですよね。
いや、そう、完全にパロディ
超えてしまって、パロディなんですよね、
う
ん、
そうだね。これ佐藤源が書いてるコミックボンボンである漫画に近いです、
うん、
もうそれの綺麗な絵版です、これは。でちょっともうここでね、次回作についても触れたいなと思うんですけど、うん、次回作もできるんじゃないかみたいな、まあ、ファンからしたら。
逆に鬼滅の刃みたいな、え、まだ続きやってるんだっけみたいな。
そうですね、進撃もそうですね。
なられるぐらいだったら、うん、まあ、スパッと終わる方がいいんだるとは思いますけど、うんうん、ただ逆に何年か後にジークアックスのことを思い出すかなっていうと、
うん、
思い出さないんじゃない
ですか。いやいや、それは言い過ぎじゃない。さすがに思い出すか、何年かしたらみんな夢から覚めて、あの作品いまいちだったねっていう人が増えてる気はする。
うん、
うん、あの時はお祭りだったから盛り上がったけど、よくよく考えたらあれって反則だよなみたいな話にはなるんじゃない。てか、そうなってほしいよ。むしろ今後もこういうなんかパロディありきとか考察ありきのガンダムが続くようじゃ、多分廃れちゃうんで、今回だけ、マジの、もう飛び道具でいったのが今回で終わりでいいと思いますよ。これ以上は厳しい。っていう意味でやっぱハードル上がるかなと思いますね、次は。どうなるでしょうね。あと、まあ、普通に閃光のハサウェイの続編。全然モチベ上がらないですね。
あれ、
ね、戦闘シーンもちょっと流れてたじゃないですか、はい、プロモで、はい、相変わらず真っ暗でした
ね。真っ暗でしたね。
もうまたかいって見る気なくすわぐらいのね。まあまあまあ、そんなね、ちょっと話がどんどんと飛びしちゃうんでね、まあ、カオリンさんが置いてきぼりになっちゃうんで、うん、まあ、ここら辺で終わりたいなと思いますけれども、はい、まあ、ここまでね聞いてる方でもうすでにね怒りのあまり止めた方も多くいらっしゃるでしょう。もうなんじゃこの番組つまんねえみたいになってるかもしれないですけど、許してください。もう私たちはこれを誇張してね。
そうですね。
あくまで私たちは意見を誇張して面白おかしく言ってるだけで。
そうですね。
何にも敵も何にもない。大好きガンダム。
大好き。
ジークアクスもマチも大好き。
大好き。
うん。そうガンダムが言っている。
ちょっと他にしてます。
ニュータイプ？
まあ、そんなこんなだったんで。
はい。
はい。まあ、またね、来週以降も聞いていただけたらなと。はい。
そうですね。
思います。では、いつもの言って終わりましょうか。
はい。
じゃあ、今回は。ルーシー君が。
え、私ですか。
どうぞ。
ホラモドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでモドで検索してください。iTunes、Spotify からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。X、Twitter アカウントは、@HORABODO。ご意見、ご感想は、ハッシュタグホラモドを使うか、ブログや X、Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。はい、ね、まあカオリンさんに言ってもらうかなって思ってたでしょ。
思ってました。
うん、そっちの世界線じゃないんで。
あ、そうなんですね。
うん。そっちでカオリンさんが死んだから、これを言ったせいで死んじゃったから。
死んだの。
そうなんですよ。私飛び越えてこっちに来て、あなたに言わせたんですよ。
わかりました。
危なかった。
え、死んだ。
うわーってなって、私、あーってなってました。
あのラナ怖かった。
梅津和夫みたいな、
超怖かった。
あれ怖かったですね。
怖かった。え、
あんなないですからね、ファーストにもあんなシーン。
そうです。
えって
本当、あれ何のオマージュなんかもわからないですよね。あれただの悪ふざけです。
何これって思って、
個人的にはあれがネットで散々いじられてることが許せないです。
ああ、まあでも今後も使われるでしょうね。
使われるんですけど、
絶対使われますよ。
使いやすいですね。
使いやすい、確かにね。まあそういう意味でも今後もまあ盛り上がっていくんじゃないですか。はい。じゃあまあ終わりますか。はい、もう2時間3分撮ってますから。
すごいですね。
はい、ありがとうございました。今回お送りしたのは、通ってるバドミントンサークルで女子中学生に毎度うすら笑われているモミ。
ご飯を食べていて足の裏に気配を感じてふと見たらコオロギが歩いていたカオリ。
うわ。
畑が忙しくなってきて余剰期生活が始まるルーシーでした。
じゃおじゃおー。